はい、クリトラです。おはようございます。本日は5月21日土曜日ですね。土曜の朝ということで、ちょっと雲行き悪いですね。まあ晴れ、まあ曇りがちで、まあ、晴れ間がちょっと差すかなっていう感じでしょうかね。はい、まあちょっと今朝はね、昨日夜配信しようと思ったんですが、ね、ちょっと朝になってしまい、一夜明けてね、朝になってしまいました。クリーンエネルギー戦略に関する有識者懇談会ね、これ、まあ、首相官邸サイトからね、情報取ってます。岸田さんね、この、まあ前昨日ですかね、今日21日、おとといですかね、官邸でクリーンエネルギー戦略に有識者懇談会を開催したと。19日でしょ。この前にね、あのメンバーの方からちょっと情報をいただいて、今、岸田さんね、官邸でこういろんな、なんていうかな、このクリーンエネルギーとか、あとはその SDGs ですね、持続的発展のところの技術、まあ、環境やエコだ、あとエコだとかね、あの辺のこの国内のね、ベンチャーだとか、そういう方とね、精力的に会ってるみたいですね。まあ、それが何を意味するのか。で、ここではね、そのクリーンエネルギーの懇談会の方で、ちょっと情報がこれこ、ね、官邸で公開してるんで、ちょっとこの意味についてね、少し考えてみようと思います。まあ、動画になってるらしいんですけどね、ちょっとここでは時間がありませんので、私もまだこの動画見てません。で、ここの簡単なその概要なんかも書いてあるんですが、まあ、ちょっとこの150兆円というね、今後10年間で150兆円投資していくと。で、さらにですね、20兆の、まあ、財源も確保していくと。まあ、投資をまずね、150兆どこから出すのかっていう、まあ、これ民間のあれですよね、例の2000兆円ですよね。まあ、この老人たちが持ってる、高齢者が持ってる1000兆円ですか、まあ、これをつぎ込ませるつもりなんでしょうけど、まあ、これはあのこの間の、シティ・オブ・ロンドンでの例の発言ですね、インベスト・イン・岸田、で、その資産倍増でしたっけ、まあ、あれと関係してくると思います。で、裏付けになるあの財源、とりあえず20兆円、これ単年度なのかな、10年間だと200兆ってことになりますね。なんで、まあ、毎年そんなお金20兆円ね、この工面できるわけないん で、まあ、で、ただし、その今、この財源ないわけでしょ。だからこれは当然、その、増税、まあ、とりあえず国債の発行で賄ってですね、で、後でその消費税の増税だとか、まあ、何らかの増税ですね、例えばクリーンエネルギー税とかね、はい、そういうその 税金、税項目を増やしてね、あの徴収していくんだと思います。まあそのような流れになるかと思います。まあ、だから増税はこれ必死ですね。で、その、まあ、ここでね、私が話したいことはね、これ、去年ですかね、去年この限定ライブ配信でね、の当チャンネルの限定ライブで、あのシティ・オブ・ロンドンのね、まあ、戦略、対日戦略ね、まあ、東京都との動きと絡めて、まあ、これはもうクリーンエネルギー、あるいはそのクリーンボンドですね、まあ、そのグリーンボンドです。この環境保護だとか、こういう持続なんとかかんとかっていうところの、その、金融商品ですよね、まあ、これが全面的にその仕掛けられてくるだろうということを、その当初からその予測してたし、で、それがこの果実のですね、そのシティ・オブ・ロンドンでの岸田さんのインベスト・イン・岸田のを踏まえてですね、こうやってあの現実の形になってきてますね。なので特段ね、私はこれ驚かないんですけど、まあこれからね、やっぱり財源の問題で、まあこのクリーンエネルギー、あるいは SDGs のね、一連のこういった、あの例のその東京都のあれでしょ、あの、太陽光パネルね、のその義務化っていうのもこれ関連してくると思うんですが、まあ莫大なお金かかるわけですよね。で、これ個人資産、あの、まあ、東京都民どれぐらい持ってるか分かんないけど、まあ、日本のそうですね、まあ、高齢者の1000兆円のうち、まあ、10分の2か3ぐらいは、2、300兆円はなんか東京都民 その高齢者が持っていそうですよね。だから、そうするとその、この何でしたっけ、 まあ、これは政府の発表ですけど、10年間で150兆円か、まあ、いうのもね、まあ、東京がこれ主体になってこれ負担していくと、ね、だって富はそこにあるわけですから、でとりあえずね、そういった首都圏というか、まあ、東京とがその要するにシティオブロンドンとの関係で、まあそのまあ、全面なんていうかな、全速力で突破していくということでね、地方がそれに釣られていくっていうか、まあ、そういう流れをこう作ろうとしてるのかなというところでね、今朝は、はい、この話題ですね、クリーンエネルギー戦略に関する有識者懇談会ね、まあ、具体的な内容は私一切、これ、まあ何ですか、踏まえて話してるわけじゃないんで、まあ、これまでの、ね、流れで私自身がこう考えてきたところとこう一致するところがあるんでね、まあ、やはりこういった流れになったかと。あとはね、そのシティオブロンドンがこう入ってきてですね、実際にこの金融商品ですよね、グリーンボンド債、まあ、これの発行っていうのが、だから要するにそれをつかまされるのが、その何ていうか、東京都のその、まあ、お金持ってる、まあ、投資家だ、個人投資家だったりね、まあ、例のその岸田さんの1000兆円の、まあ、2000兆円、1000兆円の話なんですよ。でこういう流れはね、もう当初からもう2年、まあ、確か去年というか、もう数年前からね、まあ、お見通しということでね、あとこの推移をね、ちょっと見ていきたいなと、今後ね、具体的にどういう商品が出てくるのか、というところが、こう、まあ、それは買いかもしれないですよね。まあ、だから日本に資金がこれから集まってくるんでしょ。なんか、そういう、その 円高であるとか、これからですよ、円が50円になるとか、あるいはそういった日本にね、海外投資、まあ、シティも入ってくるわけですからね、まあ、そういう日本バブル的なものの中でこの金融グリーンボンド債がね、どんどんこう買われていくと、いう、あるいはその何ですか、その環境保護関連のね、まあ、太陽光パネルもその一種じゃないですか、まあ、あれが本当に環境保護なのかどうか、まあ、分かりませんがね、まあ、でもそういう触れ込みが大事なわけですよね。まあ、買ってくれなければこれ、どうし市場はね、これが膨れ上がっていかないわけですから、なのでそういう仕掛けがこれ来るんじゃないかなと。まあね、目下のね、国際情勢考えてもね、やっぱ投資先ってのはもう今ないわけじゃないですか。まあ、コモディティに対する投資もこれやっぱりね、流通が分断されたり、まあ、やっぱり不安は拭えないですよね。まあ、市場がその機能しないわけですから、だからそういった実物資産をに買い替えたところでね、まあ、それがその利益をもたらすかどうかっていうのはこれちょっと不透明、まあ、国際貿易的なところもそうですよね、なのでそうするとそのコモディティに対する投資も、まあ、まあはっきり言えばね、まあ、これは換金化したり、まあ、マネタイするときにやっぱり、まあ、支障が生じるじゃないですか。なんで やはりね、そうするとその、まあ、こういった市場の面ではね、金融商品、金融、新しい金融ってところで見ると、まあ、それが岸田さんの言ってるその新しい資本主義なのかどうかわからないけど、まあ、こういったその環境分野のね、まあ、投資、まあ、水やですね、まあ、水素なんかもそうですよね、水素エネルギー、まあ、太陽光エネルギー、まあ、自然のリニューアブルなリニューアブルなね、そういったエネルギーに、あるいはその技術、水なんかもそうですね、これから水なんかも非常に重要になってきます。なんでその辺にね、日本はその大々的に投資をしていくと、まあ、150兆だとかで、その20兆その、裏付けとしてその確保すると、まあ、大変なこれ投資じゃないですかね、国家予算を上回るわけですから、年間のね。まあ、これをですね、まあ、このクリーンエネルギー戦略に関してこれだけつぎ込むわけです。まあ、他にもいろいろつぎ込まなきゃいけないところありますよね。防衛だとか。まあ、そういう形でね、その、なんだろうな、まあ、とりあえず日本にね、追い風というか、今の国際情勢ですよ。まあ、そういうふうに流れてくる可能性もありますね。まあ、日本がどんどん政策をこう打ち出してね、まあ、これに外資やですね、まあ、個人投資家、海外のね、まあ、実際その中国マネーなんかは日本に入ってきてるわけじゃないですか。まあ、来月からは、観光客も1日2万人の、上限まで引き上げてるわけでしょ。まあ、こんなもんね、2万人からまあ5万人、10万人とね、まあ、どんどん引き上げていくと思うんで、そうすると、まあ、今円安ですからね、とりあえずこう人は入ってくるんじゃないですかね、門と開ければ。 ただその結果、まあ夏過ぎ、まあ、秋口ぐらいにはちょっとそのトレンドが明らかに変わってきてね、まあ円がね50円台ぐらいまで跳ね上がるような形で今年はまあ、向かっていくかもしれないですね、年末向かってね。そうすると来年はね、まあこれ、まあ世界全体としてはね、やっぱ大変な年になっていく。まあ日本はね、これ円高でも起きない限り、もうこれ破産しちゃいますよね。来年は不景気ですから、不景気というか、あのリセッション始まっちゃうんで、世界ね。まあ日本でいくら物作ってもこれ売れませんので、そうすると、まあ日本の製造業を中心にね、まあ、輸出産業、これはまあ経団連ですね、大変な打撃を被ります。まあそこでね、増税論なんかも一気に出てくると思うんで、まあこれはもうしっちゃかめっちゃかになっちゃいますよね。なのでやっぱりその頼みの綱まごれ、やっぱりね、まあ、一時的に日本にあの資産が集まってくる、資金が集まってくる、そして円がこう買われていく。あでそこにそのグリーンボンド債だとかね、そういった環境債っていうのかな。あでこれが要するに外資のそういった誘導のもとにね、まあ、そこに合わせる形でこう一気にこう出てくる。まあジャパンブームっていうか、そういうのがちょっとこう、まあ世界経済全体でも必要じゃないかなと思います。まあ今投資先はないわけです。なのでね、この目立たなかった日本がね、ここ30年は低迷していた日本にね、いよいよこう光が当たってくる、その流れがね、作られようとしてんじゃないかなというふうにもこう見えますね。今の天気と同じで、今朝のね、なんかこううっすらとね、こう陽光が出てくるんじゃないかなっていうね、しかしながらちょっとやっぱ肌寒いし、まだまだこれ続くかなみたいなね、そういった不安心理っていうか、あなるほど、よく、でもその雲上にはね、雲の上にはもうさんさんとこう、陽光がもう差していて、まあ、あとはそのタイミングの問題、というところでそのタイミングについてね、いろいろこう測っていきたいなと。まあその限定ライブ配信ね、明日やりますけど、まあ、その辺のタイミングのお話もね、いつぐらいにこう上げていくのかっていうね、なんか岩戸開きみたいな感じですよね。ね、古代神話のね、まあ、そんな予感っていうか、感じもいたします。今朝はね、ちょっとね、また海に行ってね、あと息子をちょっと迎えに行かんといかんので、まあ、上の子はね、今日ね、体育祭で、今、グラウンドでかけっことかなんかやってると思うんですけど、下の子はちょっと海に行って言ってね、まあ、ちょっとなかなか、はい、動きがこう激しいわけで、あと、アミーちゃんのね、そのトリミングもあるんで、まあ、今朝、朝忙しいです。で落ち着いてね、昼過ぎか、そうね、それ昼ぐらいにまたちょっとゆっくり話せると思うんで、また、じゃあよろしく、その頃にまた配信をするかと思います。どうもね、今朝はね、ありがとうございました。あ、山菜ドクさん、どうも。はい、ね、今朝はもうちょっと時間がないんでね、はい、ここでちょっともう、あの、はい、まあ、車でね、ぐるぐる回って、またお昼ぐらいに、ね、配信できるかと思います。はい、じゃあ今朝はね、クリーンエネルギー戦略、懇談会にまつわるね、当チャンネルでこう予測した通りでしょと。はい、ということでね、まあ、メンバーの方にはね、まあ、ちょっと、また、いろんな印象っていうかね、まあ、思いがあるかと思います。ぜひね、当チャンネルね、ご支援、あるいはね、ご理解ね、まあ、拡散してもらう必要はないですけどね。まあ、よろしくお願いします。横でね、上げますんでね、ポッドキャスターにも短いんで上げたいと思います。そちらの方でお聞きになっていただいても結構です。今朝どうもありがとうございました。はい、栗太郎がお伝えしました。